さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大魔女です。
よろしくお願いします。はい、福祉探偵団第30ごめんなさい30で53回でございますね。もうダメですね、
この暑くて温まっとけ。まあ今配信されるのは
多分9月なんで、秋の気配が
来
てる頃でしょうけど、収録しているのが8月の真ん中ですね。連日の猛暑で、
はい、溶けちゃいそう。
今日はそのなんか高知県で最高気温41度いったって。
すごいね。
もうどうでしょうね、この福祉、特に介護業界は今熱中症祭り、
ね、そう
ですよね。
救急搬送祭り。
でさあ、これ今こう防災メールとかで、うん、もう30度以上の気温になってるから運動は控えてとか、もうしないでみたいなメールが届くんですよ、僕の。
あ、そう、私届かないわ。
魔女はこう嫌われてるんじゃないですか。
魔女はね、何度だなっても大火炙りの刑にも耐えられる私。
んで、これね、見てて本当に、うん、ニュースで連日、うん、猛暑で熱中症になって、うん、運ばれただの、亡くなってただの、倒れてただのってあるじゃない。
ドキ、はい。
で、甲子園やってるじゃないですか。
そうなのよ。
あれ大丈夫なんですか。僕もっぱら興味ないんで。
もっぱらです。で、甲子園、そうなのよ、本当に。
だから、あの子たちは倒れないのかしら。秋とかにやったらいい。
だけどあれだよ、なんかラグビー部員がさ死んじゃったとかさ。
そうなんですか。
なんかあるみたいで、とかさ、結構あるじゃない、熱中症で倒れちゃって、部活やっててテニスとかさ、まあそういう風に陸上競技にしても、無理してやらない方がいいと思いますけどね。
ねえ、あれ応援団も大変ですよね。
うん、
ドームとかでやればいいのにと無関心な僕は、
あんまりそういうこと気合の入っていない私の思うわ。
ね、もうね、暑くて物忘れがひどい、気合が入らない。
本当。
ね、気をつけてくださいね。今他の町の皆さんはね、どうやって介護関係者の方、おじいちゃんおばあちゃん守ってるんでしょうかね。もううんざりですね。
本当
ね。寒い時期は早く暖かくなれって思いますけど、もうこんだけ暑いと冬が恋しい。
ね、寒い時は寒い、なんかもう寒くてさ、とかって言ってるくせにわがままよね。
まただってインフルエンザが流行ってどのこうのって
騒ぐんだ
ぜ。本当にもう、でもこの暑さは災害ですね。
うん、本当にね、ちょっと、なんていうのかな、今までの日本の気候じゃないから、ちょっとやっぱり過ごすのが大変ですね。
ねえ、気をつけてくださいって聞いてる頃には涼しくなってるはずです。はい、さあ、今日、福祉探偵団ね、53回目なんですが、今日はですね、ちょっと障害者の分野のお話をしようかなと。
はいはい、
で、障害者になるとですね、
はい、
手帳がもらえるんですね。
うん、
障害者手帳。
手帳ですね。で、はい、
その障害者手帳って言っても、まあ、いろいろありますので、はい、そのちょっと障害者手帳の仕組みをね、はい、ちょっと紹介していきます。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
This is 福祉探偵団。はい、福祉探偵団53回本編でございます。さあ、今日はね、障害者の手帳の仕組みについて紹介していきますが、はい、障害者手帳はですね、3種類あります。
はい。
身体障害者手帳。
はい。
療育手帳、
はい、
精神障害者保健福祉手帳、
はい、
で3種類あります、
はい、
で療育手帳というのは、
はい、
知的障害者だよと、証明する手帳なんですが、
はい、
一般的には療育手帳って言うんですが、
はい、
療育手帳と言わない地域も
そうですね、
あるんです、
はい、
で 青森県と名古屋市は愛護手帳って言います、
はい、
東京都と横浜市は愛の手帳と呼びます、はい、埼玉県と埼玉市ですね、
はい、
は、緑の手帳と呼びます。
緑の手帳、
はい、で、なぜかというと、この療育手帳はですね、この知的障害者の手帳はですね、なんて言えばいいの、都道府県及び市政令指定都市独自で発行する手帳のシステムなので、うん、はい、基本は療育手帳にしようねっていうルールはあるんですが、はい、まあ、自治体によってはもうちょっと違う名前でっていうので、愛護手帳、緑の手帳、愛の手帳と呼ぶところもあります。
はい、
で、でも基本的には療育手帳なので、この先話しするときは、療育手帳と、という言葉で話をしていきますので、違う地域の方は、どちらの意味でも、
うん、
捉えられるようにしてください。
はい。
はい。さあ、そんなわけでですね、まず、障害者手帳っていうのは、まあ、障害者だよという、
はい、
まあ、証明書
ですね。
ですよね。で、まあ、身体障害、知的障害、精神障害と3種類分かれてる。はい、なんで分かれてるかって言ったら、おのおの根拠となる法律が
違うから
ですね。で、まあ、身体障害者手帳はですね、身体障害者福祉法第15条に定められています。
はい、
で、精神障害者保健福祉法は、精神保健及び精神障害に関する法律、45条に定められてこういう手帳があるのね。
はい。
まあ、療育手帳はですね、厚生事務次官通達療育手帳制度についてというものがあるんです。
はい、
で、つながっているのが知的障害者福祉法と、まあ、リンクしてるのかな。
うん。
というようなものでございます。ね、うん、はい。で、まあ、それぞれ内容というのが違うんです。まず共通なのは、障害者だよという。
まあね、証明みたいな
もんですね。なんですよね。
だから、ほら、写真が貼られてたりするのね。うん、
はい、
うん。
で、まず手帳って言うんですけど、うん、実は今日本物をちょっとお借りしてきたんです。
あ、そうです
。はい。で、今のね、障害者手帳って、学生証とかこの名刺サイズなんです。
ね、
うん、で、まあ中を見ると蛇腹状にこう折り込んであって、ね、ここにまあ障害者、本人の情報と本人の障害の情報ですね、
うん、
がガチャガチャって書いてあるんですが、これね、昔はですね、
うん、
本当に手帳だったんですよ。
ね、そうそう。
これな、この名刺サイズの倍の大きさ、うん、なんでパスポートよりはちょっとちっちゃいか。
かな、うん、パスポート、最、ね、近、私ね、起きて旅してるからパスポートいらない
んですよ。大魔女さん、障害者手帳持ってないの？
持ってないよ。私、魔女手帳しか持ってない。
魔女手帳しかない。うん、で、これ手帳。
魔女一級。
これいつからサイズ、モデルチェンジしたんだろうね。
ね、でもね、確かに、かね、魔女が知る限りでは、うん、かなり古いと思いますよ、大きな方というのは。
僕ね、このね、手帳、本当の手帳の昔のサイズのは、最近初めてちょっと関わった利用者さんが持ってたので、初めて見たんですよ。
うん。ね、でも、見たことあります、このサイズ。だから、でも、多分昭和のどうですか、まあ、どうだろう、だって
昭和時代はこれだったのかな。
いや、昭和50年代ぐらいでも小さい方だった。
あ、そうですか。ちなみにね、これね、昭和54年のに発行
された。あ、じゃあそのくらいでもあるか、
まあ、
大きかったのね。
大きかったんですね。
まあ、でも都道府県の発行だからね、療育手帳。
ああ、そうか。
そう、身体障害者手帳とまた違うからね。
まあ、ともかくこういうサイズも、まあ、今は全部名刺サイズ。
まあ大体の名刺のちょっと一回り大きい、
うん。そうですね。学生証みたいな感じね。
学生証みたいな感じね。うん、
の大きさでございます。
なんか知らないけど、この蛇腹が入れにくいのよね。
入れにくいね。
うん、入れ直してあげる。
ああ、それでいいの？そういうふうにして。
なんでしたの？そうなの、うん、違うよ、これ入れ方。うん、
はい。で、まずですね、身体障害者手帳の話からいきますね。はい、で、身体障 会社と認めてもらったら手帳がもらえるわけなんですが、
うん、
身体障害者っていうのは身体障害者福祉法によるとね、
うん、
視覚障害者、
はい、
聴覚障害、平衡機能の障害を持っている人、
はい、
音声言語障害、
はい、
肢体不自由、
はい、
あと内部障害、
はい、
を持っている人が身体障害者なんです。
はい、
ね、視覚障害というのは目のことですよね、
うん、
で聴覚障害とか平衡機能の障害というのは耳にまつわる障害ですね。で、音声言語機能っていうのはこの口喉関係、
うん、
上手に喋、顎が動かせないとか噛み噛みごっくんができないとかそういうような状態の人ですね。
はい、
で、肢体不自由っていうのは手足、
はい、
または胴体ですね、体幹が麻痺とか、
うん、
欠損している、
うん、
まあ、胴体が欠損っていうのはないと思いますけども
欠損
ね、状態の人で、内部障害はですね、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、あと、人免疫不全ウイルスにより免疫の機能の障害。
ああ、いわゆるエイズってやつですね。
まだ HIV の状態ですね。
HIV か。
HIV の陽性の人の状態の人ですね。はい、
うん、
じゃあ僕、目が悪いですが、身体障害者か、ちょっと違うんだよね。
そうね、
うん、だってただ僕近眼と乱視等がありますが、うん、ただ目が悪い耳が遠いだけじゃ身体障害者にはなれない
ですね。
で、障害の重さでちょっと1級から6級までランク付けがあるんです、
うん、
で、まあ、1級の身体障害っていうのが一番重いんですが、で6級と一番軽い症状ってなります。で、例えば視覚障害の場合だと、
うん、
一つの目の視力が 0.02 以下
は、
で、もう片方の視力が 0.6 以下のもので、で、両目の視力の和が 0.2 を超える状態、
うんうん、
で、条件があるんです、
うん、
ね、まあ、他にも他の身体障害の、ね、肢体不自由にはこんな状態の、そんな状態の人っていう、こうちゃんと決まってるんです。
そうですね。
で、この枠にハマってそうだねって認められた人が身体障害者
ですね。
で、大魔女さん内臓が悪いじゃないですか、
うん、内部疾患だよ、
ね、だけど
性格も悪いけど、
性格の悪いのはそれ精神障害だと思う。それ精神障害じゃない、
うん、
で、腸が、あれ大腸、
大腸
が悪いですけど、うん、それはこの身体障害の方ではキャッチされないの？
だから大腸が悪くて、例えば大腸直腸機能障害ってあるでしょ、そこに内部疾患の中に、
うんうん、
多分人工肛門になったりとか、それから本当に大腸の機能が低下して常時垂れ流し状態になると該当するんじゃない、
う
ん、
っていうように、
うん、
だからそういう、もうちゃんと決まった症状というのは一定の症状にならないと、だから大魔女さんは腸の病気持ってるけど、
うんうん、
ただの腸の調子の悪い人なんですよね、
うんう
ん、だから身体障害者じゃない、
うんうん、
わけですよね、
うん、
だから誰でもが身体障害者になれるわけでは
ない
ないですね、うん、で、その条件をクリアした人が障害者、まあみんな障害者になっちゃったら
大変なこと
に、大変になっちゃいます、ま
あ、でもさ、年を取るっていうのはさ、みんな障害者になっちゃうみたいなもんなんだけどね、うん、まあでもそれは高齢によるとか加齢によるものの原因はあんまり認められてないんですよね。
そうですね、
うん、だからそんなこと言ったらみんな歩行機能障害
になっちゃうじゃないですか。ですね。で、それはどうやって認めてもらうかって言ったら、まあ、市役所に行ってください。
で、認めるというか、まあ、市役所で相談して、うん、で、お医者さんがですね、この身体障害者手帳についてはかなりお医者さんがきっちり数字、うん、例えば、さ、ほら、腕が何度しか上がらないとかさ、はい、それから肘がこれくらいしか曲がらない、まあ、角度測ったりとかさ。
検査があるんですね。
そうそうそう、うん、今私、肩上がらないんだけど、これ、
うん、それは200型？
そうそうそう。 肩が上がらないとかもちゃんと角度を測ったりとか、うん、ね、それからどこそこ関節、なんかショッパー関節ってあるんですよ、
うん、
なんかそう足とかだとショッパー関節から書く、ショッパー関節って何と思ったけど、うん、そういう関節の名前でそこから先がないとかさ、うん、非常に細かくあの診断基準が決まってますね、
うん、
だからこううざうざというんではなくて、きっちりこうなんていうの、細かい、さっきの視力みたいに 0. 点いくつだとかさ、うん、ね、聴力だって何デシベルじゃなかった、それ、うん、
ありますね、
ね、数字で決まってるので、うん、ちゃんとそういう、まあ、今の現代医学でちゃんと測って、
そうですね、
でもさ、うん、あ、分かんないよね、聞こえましんって言ったら聞こえましんかもしれない、
ね、まあ、そうやってグルして撮ってる人はたまにいますね、
いますね、歩けましんって言って、うん、でもね、一人でいる時はそこで走ってたよとかっていう人たまにいるけど、うん、
聞きますね、
はい、
なのでね、あのちょっとこう聞いてる方で意外に思ったのは、もしかしたらあの HIV 人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害も、その障害者の福祉で、
あとさ、肝臓が入ってる、
肝臓
もありますよ、ね、そうそう、うん、そのなんかもうちょっと意外なんだけど、でもそれが原因によって、うん、身体の機能が確か低下した場合ですよね、うん、何かあった場合ですよね、何にもなんていうのなくて、あ、
そういうのね、でこう1級から6級で、まあ、うん、この手帳にはですね、その身体障害何級、まあ、1級が一番重いんです、
う
ん、これね、ややこしいですよね、介護保険は数字が大きくなるほど、
うん、
あのまあ、大変
状態が、
まあ、悪い方だよね、だけどあの今話してるのは数字が小さいほど症状が重い方、
そうですね、
あの数字の扱いが逆転してますよ ね、 そ、 ね、あのそれがね、大変
間違いのないようにお願いいたします、う
ん、使い分けてください、はい、で、まあ、身体障害者手帳の場合はそういう1級から6級まで書かれていて、はい、で、まあ、どういう状態なんて原因となる病名、
はい、
疾患名みたいなのも書かれていたりします、これが身体障害者手帳、さあ続いて療育手帳、
はい、
療育手帳はまあ知的障害者だよという証明なんですが、あの身体障害者はこういう状態の人が身体障害者だよって決まってるんです、はいはい、でも知的障害者はこういう人が知的障害者だよっていう法的な根拠っていうのは法的には決まってないんですよね、
そうそう
でもそういうわけにはいかない、
はい、
なんで、じゃあどういう人を知的障害者と指すのかというと、あの知能テストでこう、まあ、調べてくるのがまず基本ですね、
鈴木美姉とか、田中美姉とか、
あれごめん、ごかったまかった。長谷川式認知症スキルとかだけど、それは違います。失礼しました。
田中美姉とか、鈴木美姉とか、場合によっては、形式発達診断使ってる地域もあったけど、あんまりあれですけど、どっちかってやっぱり IQ 出すような、その、検査法、ウィスクとかじゃなかったかな。
もうさ、僕も知能テストって受けたことありますよ。
ね、密かにあったよ。なんか、今は小学校とかやるのかな、昔小学校で
やりましたよ、ね。やりましたよ。小学校に入学する前の年に
ぐらいにもあった、
受けました。で、できなくて泣いたことを覚えてる。
あの、立体があって、立体のここが何個だとかね。
パズルゲームみたいなのがやったら。
そうそうそう、やったやった。
で、僕はあと小学校の3年か4年の頃やりますね。
なんか一回やったのは覚えて
る。あと中2の時もやりました。
そこまで覚えてます。
で、自動車学校、自動車免許教習所もやりました。
それ、グレペリンかなんかじゃない
の、うん、なんかやったよ。
あ、なんかあるよ、そういうテスト、うん。
で、まあ、それで、それをもとにですね、まあ、いろんな、計算にかけて、IQ って出てくるんですよね、知能指数。うん、で、まあ、普通の人は知能指数、一般的には90から、うん、110ぐらいが一般的なんです。まあ、そうですね。はい。で、まあ、120を超えると天才って言われるジャンルに入ってきてですね、うん、一般的に IQ は70以下。
はい。
の人を知的障害者と指しますが、
はい、
その自治体によってはですね、都道府県によっては、75以下でも認める、うん、地区も、地域もあります。
75以上じゃなくて、地域か。
以下でしょ。だって知的障害なの。
違う、あ、そう、75以下ってことは70以下じゃなくて75以下ってことね。あ、失礼します。75以下。
75。普通、僕は70以下が。
だけど、通常は70だけど75まで認めるっていうこと、
ね。っていう自治体もあるそうです。はいはい、で、それはまあ僕たちもわからない、
うん。
で、知能テストどんなんか見せてくれないんだよね。
あのね、なんですけど、まあ、児童相談所とかね、子供の時だとそういうところでやるんですけど、うん、その判定員をやっていた方の話を聞きましたが、まあ、最近はね、そんなこともあんまりないのかもしれないけど、うん、結構ほら、全く 反応のない人とかいるじゃないですか。それとか、緊張してそのなんていうの相談所とか知らないとこ連れてこられて、でいきなり
本気出せない、
こうなんかこうね個室に入れられて、いきなりこれやれって言われて、もう緊張しちゃってできないような障害者の場合は重度に出やすいのかな。でなんかあの話しかけてもね、うんともすんとも言ってもらえなくてね、私困ってこの人測定不能にしたっていうその話を聞いたことがありますけど、
あまあいろいろ
そうそう、ご苦労もあるみたいですよ、それはそれで、
ね、あのまあまあまずポピュラー的な一般的な話は、まあ、70以下と出た場合に知的障害者だとこう判定を受けます。でまあね、あのこれもね一般的、これも自治体によって若干分け方が違うんですけども、うん、まあ普通は、ね、A の 1A の 2B の 1B の 2って今は4段階
ですね。
で B の2が一番軽い知的障害、
これもささっきの数字の話1から5の話とかとさ、うん、くっちゃになるんだけど、逆で、まあ、さっき覚えたのは A が重くて、で12は1級2級って考えればいいですよね。だから A1 が一番最重度、
うん、最重度っていう風に出ます。重度軽度ですね。でやっぱねこの療育手帳にもですね、まあ、そういう知的障害のこの障害の程度が A1A2B1B2 って記載されてますし、で療育手帳の場合は B の人は6年に1回ぐらい
見直し
再判定受けてくださいって書かれてる場合もあります、うん、ちなみにちょっと今日お借りしてきたですね療育手帳の方は A2 なので、うん、重度ですね、軽度、中度、重度、最重度の中の、まあ、3番目に2番目に重い方なんで、次の判定必要なしと、
まあね、もうだから障害が固定してると見られてるんですね、
うん、もう1回取ったら終わり、うん、ちょっと中軽度の障害者の方の場合は6年ぐらい、
何年かでね、
6、7年
に1回とは限らないかもしれないけど、
う
ん、
ちょっとねまたね何年かしたらね、うん、再判定受けてねってこう、
それ無視したらどうなるの、
別にあ忘れてたのじゃあ取りましょうかって感じ、
うん、多分その無視しても既得権みたいなものもあるので、うん、完全取り上げとかはないみたいです
ね。有効期限みたいなもんじゃないですか、一応ちょっとチェックしてみようかみたいな、
でやっぱりちょっとプッシュは来るみたいですね、うん、でチェックしてくださいねっていう、う
ん、だから そんなにむちゃくちゃダメなわけではないけど、まあ受けてって言ったら受けてくださいですね。で、あ、ちなみに身体障害者手帳の方はこういうこう、ま、もう一回審査受けてみたいなのは
あります。
ある
あのね、特に内部疾患とか、はいはいはい、心臓疾患の方は、うん、あのほら心臓ってさ技術がすごい進んでるじゃないですか、
医学の方
が
ね、う
ん、で医学ので治せたりとか、うん、状態像が変わったりする場合もあるんですよね、うん、心臓って割とそういうとこがあって、うん、心臓だけじゃないかもしれないけど内部疾患の方で実際期限切られて、うん、で1回は取れたんだけどその後結局こう治療しちゃったら、うん、もう治っちゃったらほらカテーテル手術とかさ あるじゃないですか。
ある、ね、だって HIV だって、うん、昔は怖い病気だったけど、
そうそう、今だいぶ良くなるでしょ、
今 HIV で陽性反応が出て薬と付き合っていけば、うん、あれ HIV が進化してエイズになるわけでしょ、うんうん、でその薬の
発症しないよ、ね、
発症しないまま天寿全うできるような薬っていうのが開発されてる
みたいですね。
だから将来的にエイズって治る病気になったら、ここから身体障害者から外れる
可能性
もあるわけですよね。
だからそういう意味ではあの心臓疾患の方は本当にしっかり書いてありました、何年に再判定。でも重度の心臓疾患で取った場合っていうのは身内にいますけどね。
内部障害の人はちょっとその医学の
可能性はあるかもしれませんね。
で、ちょっとまた療育手帳の話に戻りますけど、このあなたは知的障害者だよって認めてもらうのは、うん、もちろん知能のね IQ の低さも必要なんだけども、そのおおむね18歳未満、
そうそう、
まあ、要は子供の時に知能の遅れ、うん、知的障害があったって認められた人が療育手帳をもらえる、
うん、そう。だからケリーさん大丈夫だよ、17歳、うん、
僕17歳。
なんで今絶句してんの？
ちょっと
そう。なんか今詰まってた。17歳でしょ？
久々ですから。
久々に言われたね。
うん。
私200歳ダメあるよ。
だから例えばね、例えばあのアルツハイマー型認知症ってあるでしょ？はいはい、あれはまあ普通ね、お年寄りにならないと、高齢に若くても中年以降ですよね。まあにならないとちょっと出てこない病気だけど、これが仮にね10歳でアルツハイマー型認知症になって。 知能に障害が出てくるわけじゃないですか、うん、そしたらその子は知的障害者なんだよね。そう、療育手帳もらえるんですよ、ね、
だって例えばさ、20歳、まあ、18歳過ぎてて、うん、例えば交通事故とかで頭打ったりとかしてさ、こう脳の機能損傷を起こって、はい、まあ、例えばそれが19歳だったとしたらさ、うん、まあ、19歳で、原付で、二血してて脳ヘルで、で転んで後ろの子は死んじゃって、運転していた僕は頭打ってとかよくあるんだけどさ、高次の機能障害残ったらそれは身体障害だったり、まあ高次の機能障害だと今精神保健福祉手帳とか出るんだけど、うん、まあ、19歳だったら頭は作られてるから、うん、もうこれは療育手帳じゃないよと。でももしかするとそれがこう、ね、もっと若い頃、うん、もっとちっちゃな頃とかで実際あったけど、まあ、交通事故じゃないけど穴にはまっちゃってよく酸欠になっちゃったりとかさ、はあ、まあ、頭も打ったりして、はあ、そうするとそれで知的な発達が止められちゃうと、それは療育手帳、
療育知的障害、ね、
そうそう、それがだから別に5歳の男の子だった、うん、5歳の時に遊んでてマンホール落ちちゃって、で酸欠になって脳にこう酸素いかなくなって障害出ました、これは知的障害なんですよね、
うんうん、だから年齢によって同じ知能の障害でももらえる行き着く場所が違っちゃう
ね。違う、う
ん、なので基本18歳まで子供のうちだと思ってくださいね、うんうん、でこれがね30歳の時に、うん、僕子供の時から知能の遅れがあったんで、うん、知的障害者だと認めてください、療育手帳くださいっていうのは OK かもしれない、
うん、そう、
原因が何歳、幼い子供の時かなんで、
そういう時には本当にその人がこう要するにその18歳までの間にそういったこうなんていうの、例えば学業成績が著しく悪いだとか、うんうんうん、そういう証明とかも、例えばその時に実は小児科の先生に言葉の遅れがあって、そういった言葉の遅れで受診していたとか、うん、そういう証明があれば、大人になってから療育手帳を取る人ってたまにいらっしゃいます、います、ね、取れます、
うん、はい、僕もねそれ支援したこと、僕じゃなくて僕支援したこと60万円の方だったんです、うん、で療育手帳持ってないんだけど知的障害者なんです、うん、あれまあちょっといろんな事情があって別に手帳いらなかった、いらなくても良かった方だったんですけども、一応福祉制度を使えるようにちょっと取っておきたいって市役所に相談して取ったんです、うん、でだから60万円の人でしょ、で40年前のに知的な障害があったって証明しないとダメなわけじゃないですか。そうそう、でそれをどうしたかっていうと、その市役所の、福祉事務所っていうね、まあ、福祉の窓口の、うん、課長さんが、うん、その人と幼馴染だったんですよ。
あ、そうなんですか、それまたレアケースだね、う
ん、だからこんな心強い庶民いないでしょ。
まあね、
で一発合格で取れました。
珍しい。でも普通はね、うん、学校の成績調べたり、
そうそうそう、
で、まあ、戦後の方はいいんです、まだ残ってるけど、うん、それこそ戦前なんか絶対わからん、ね、まあ、もう戦前の方は取る人いないけど、うん、でだからよく言うんですけど、通知表はね悪い成績表ほど残しとかなきゃいけないと、うん、いつももう、うん、どうしようもない成績表はやっぱ残しておくと、優秀なのはいいけどね、
うん、なんでそういうのはねちょっと療育で身体障害者とちょっとまた違うんですね。
そうそうそう、違うところがあります。
さあ次行っちゃうよ、はい、はい、もう一つのね、精神障害者保険福祉手帳、
はい、
長いのよこれ。
そうなのよ、う
ん、でこれは、精神障害者だよっていう証明なんです、うん、ででね、人まあ精神障害者ね、1級2級3級って、
うん、
こう3段階に分けられて、
うん、
で1級が重度の精神障害、
はい、
2級が中度、3級が軽度の精神障害っていうように認めてもらえます。で、このね、身体とか療育手帳と違ってですね、精神の手帳はですね、
はい、
有効期限があるんです。
そうでしょうね。
2年間。
うん、
で、2年経つと、この手帳の効力はなくなるんです。
なるほどね。
なんで？
だって治る という、まあ、治る完治という言葉が適切かどうかわからないけど、今結構ね、あの精神疾患によく効く薬もあるし、はい、服薬をきちんとすれば日常生活上の障害がなくなるからですよね、
はいうんはい、だから治った、まあ、治ると社会復帰した方がずっと手帳を持って福祉サービス使ってちゃ不平等
だし、うんまあ、それもそうだし、あと一つは、まあ、これちょっと全ての手帳に言えるけど、うん、いわゆるその手帳を取るということによる何て言うんですかね、やっぱこう気持ちの問題があるじゃないですか、うん、だったり、それから今でもやっぱそういった障害者に対する差別感みたいなものが、うんまあ、正直拭いされてない世の中なので、うん、特に精神疾患という時には非常に昔からあのそういった偏見が強い病気だったということもあって、うんね、なるべくまあ期限を区切って治った方に、まあ、治った、うんまあそのね、安定期になった方については、うん、まして、まあ、自分もねもう2年はまあちょっと仕事も行けなくて大変だったので、うん、手帳の世話になったけど、はい、もう大丈夫って言ったら一旦それから抜けることもできるしっていうような形にしたんでしょう ね違いますか、
多分そうだそうです、うん、だからねちょっとねあの2つその身体知的の手帳とはちょっと癖が違う、
ちょっと違いますね、うん、だからちょっと半分病気という部分もあるし、
うん、そうね、
うん、
であのこの手帳精神の手帳がね制度にできたのって最近なんですよね、
割合最近です ねこれをスラスラと言えないと今いけない状態のような気がしてきたぞ私は、
まあ、あそうだねあの精神保健福祉士狙ってんだからね
そうだった思い出した
これまた番組に改めて聞いてください。で、ね、本当ね、平成に入ってから、
うん、
だってまず精神保健福祉法が、うん、あごめん精神保健福祉法でいうね、略して、はい、ができたのが1992、3年でしたね。それは以前障害者福祉の変遷で
やりましたね。
だいぶ前に喋りましたが、今日はローラがいないから、
うん、というかあのなんか覚えなきゃいけないような数字に覚えてきたけど、うん、大丈夫で。今から覚えると来年。
でまあ、その時にできたあの手帳制度なんで、うん、そうそう新しいであの最初の時って精神の手帳ができた時ってあのどの身体障害者手帳も療育手帳も必ず顔写真貼らなきゃいけないんだけど、
そうそう
精神の手帳は貼るランスがなかったんですね最初、
うん、
でもそれだとちょっと、
ま、あのただしその分だけ本人確認ができないから、うん、受けられるサービスが少なかった、
うん、
でも、その代わり今は写真を添付することで、他の2つの手帳と同じようなサービスが受けられるようにした。
義務じゃないって聞きましたけど
手帳でしょうね多分、
うん精神の方はね、
そうそうそう
身体と精神は、うん、身体と知的の方は貼るんだけど、精神は義務じゃない、
うん。
でも市役所の方は貼るように指示してくるっていう話、
まあ、できるだけ
その話、
ねうんうん、
と聞いていますね。で、まあ、この手帳をですね、こう持つとですね、まあいろんな特典が。
そう
ついてくる。でちょっと身体と知的と精神だとちょっと差が出てくるんですけども、ね、まあ、ちょっと身体障害が一番特典が多いですね。
はい、
まあ、まず有名なのは公共交通機関の運賃の割引ですね。
そうそう、うん、
これもね手帳に書いてあるんですね。で、でね、割引の仕方はこれ交通会社、鉄道会社、航空会社によって
違うんだよ、ね、
違いはありますけれども、うん、まあ、半額になったり会場が無料になったり、うん、であと社会の公共施設ですね、
うん、
そういうところに入場する時も手帳を出すと半額とか無料とか、ね、入れたりねするわけですね。まあ、僕のおすすめはそういう、うん、あとあれですね、あの税金が免除になったりとか、
はい、自動車税等のね、あの、うん、また優遇措置とかもあります
し、はい、高速道路も半額とかいろんなのがあります。僕の町の一番近い映画館は手帳を提示する、障害者手帳を提示すると毎日1,000円。
あ、そうなんだ。
うん、ずるい。
なんで？
だって僕ら
あのほらほら昔さ万博とかあったけど、そんな時もそうだったよね。
愛知万博ですか？
あった？昔あったじゃない？昔でも200年ほどじゃないね。
パリ万博？
あ、もっとあったよね。本当にやね、この二人。
うん、そういうのとかね、こう受けれるので、だからちょっとね自治体とかによっても
ちょっと
違いがあるんですけども、オーソドックスな公共交通機関で、これも本当。 障害の重さによって割引度合いが違ったりとか、
違ったりね、あの100キロなんか越さないとか、うん、
長距離じゃないと負けないよとか、そうそ
うそう、うん、あと介助者がついてる時は介助者の分は、そうそうそう、介助者と本人に足して一人分とみなすけど、うん、介助者がいない時にはあんまり割引なかったり
とか、一人分とか、まあ当たり前っちゃ当たり前、
当たり前だけど自分の取れるとか自分のないっていう話ね、うん、
まあ、だからそういう公共交通機関とあと公共施設なんかでこう割引が受けれたり、うん、
あと一番言われるのはね、タクシー券、うん、まあ、
それはね、ある町とない町とある
よね。そうなんだ、それで、ある町ない町がすごく差もあったり、うん、それからその、やっぱさ、人間って一番お得な話しか残らないんだよね、はい、頭の中に、うん、なんかもうただで乗り放題みたいに思ってる人がいるけど、それは間違いです。
そんなこと言うの。あとね、携帯電話も、
あ、そうなの、そうな
の、あの基本料金で、これもね、携帯会社によって割引の仕方違います。
めんどくさい、
うん、だけどいろんなので、あの配慮してくれてます。どこがいいとかはちょっと限られちゃうので、ちょっともう控えますけども、ね、はい、あります。あ、だからずるいなって、いいなって思うとこもあれば、
でもそれだけやっぱりこう生活に不便を感じてたり、うん、もう一つはこのやっぱりこうどうしても働く、うん、あ、まあ、もちろんバリバリさ、あの心臓のペースメーカーなんかバリバリ働いてるけど、ね、うん、まあ、そういう人は別として、まあ本当に身体肢体不自由、まあ、聴覚障害、視覚障害、うん、教育手帳、精神保健福祉手帳を持ってる方はやっぱりなかなかね、きちっとした就労につけないというところの部分でどうしてもあのハンデがあるので、まあ、そういうところで、ね、うん、社会が少し、底上げといいますか支援をしてるのかなって
思う。そうですね、僕は思うのはやっぱ収入がね、どうしても障害者の方低い方が少ない方が多く、多じゃあ貧しい貧困だから社会体験しちゃダメ、みんなが見に行ってる映画見に行っちゃダメ、
そう、万博も行っちゃダメとかじゃなくて、
うん、違うと思うんです。だからちょっとそのずるいなって思うとこも本音あるとこもありますけれども、社会に出る、社会参加するきっかけを与えてくれてるので、ありがたく、
ちょっとハードルを下げて、うん、だからなんか、だからもっとね、出てけば、社会に出てけばいいのにって思う時もあります、う
ん、ね。でそれをですね、知って便乗するやつがいるんですよ、
時々。そういうのよくないね、うん、知ってる？あのね、なんか目が見えないんだけど、毎回ヘルパーに本を買ってこいっていう全盲の障害者とかね。
それ。
なんかその、あれだ、この前のなんか第50回記念の話になりそうだわ。なんかそういう人いるんだって。
ダメです、それ。
とか、歩けなくて心象一級死体不自由持っているのに、よくこう、ふっと見ると、家の近所は杖もなくスタスタ歩いてるね、一級とかね。
うん、まあね、僕もよくね、車椅子の方とのお出かけします、うん、で、ちょっとね、大都会に行くと高層ビルがあるでしょ、
はい、
で展望台とかあるんですよ、
うん、
あれこう手帳見せると無料でね、うん、見れるんです、
うん、
一緒についていくんですよ。
だって大都会は本当にあれだよね、介助者が何人いても無料とかっていうのあるんですね。介助者
無制限だよね。でも車椅子1人につき2人とか3人までは無償で入ってもらえますとか、
うん、知的障害の人でさ、多動だったらさ、2人ぐらいつきたい時あるじゃないですか、
うん、だってそういうのだってね、僕 の, あのよく行く大都会の地下を走ってる鉄道さんは、うん、車椅子1人に対して2人までとか、
ね、
でもそれもそこの町の住民だったら無料とかさ、全額無料とか、よその人は、まあ、違うんです、うん、それはですね、各公共交通機関のホームページの微妙なところに必ず書いてありますので、分かりやすいところに意外と書いてないですけども、でね、これでね、こう、こう手帳を持ってこう遊園地とか行くと半額障害者料金で入れてくれるじゃないですか。ほんでこう何時間も並ぶアトラクションとかも順番待たずに障害者の人どうぞってすぐ乗せてくれる、
うん、それでだからなんかわざと車椅子で入る人とか、やからが悪いやつがいるって聞いたことがあるよ、
うん、ね、僕ね、全然行ったことのないんですけど、東京の方にあのネズミの王国がある
でしょ。あるね、はいはいはい、うん、
あのネズミの
共和国じゃなくて王国、
ね、ネズミの陸とネズミの海の、
あ、なるほどね、
あるでしょ、うん、はい、ネズミとか犬とかアヒルがいるとこね、
はいはい、
で で、僕の知ってる人も、その、ネズミランド、
ネズミランドね。ネズミランドね。はい。
ネズミランドでさ、はい、行って、こう、並ばずに入れて、スイスイっていろいろ見れるから、って、本当にね、ワンシーズンに1回ぐらいね、家族で行ってるんですよ、親子家族で。うん、だけど、やっぱりさ、待つのは一緒じゃないですか。
まあね、
古くない？
でもね、誰だったかな、そうやってやってくれるんだけど、誰だったかな、誰かはやっぱその障害当事者の方が一緒に待ちたいって言ってた人いた。
ああ、それを、ああ、そうですか。
なんかそこに行くとさ、まあ、昔はね、ちょっと話間があるけど、うん、あそこね、昔そんなに待たなかったのよ。あの開園当初とか当たり前だけど、全然ガラガラの日もあったりして待たなかったんだけど、まあ日もあったんだけど、今はもう待つのが当たり前で、こうこんだけ待ってみたいなさ、これだけ待ってこれに乗ったとかさ、これだけ待ってパレードを見たとかさ、それもある種のステータス、まあステータスというか行ってきたぞ感にあるじゃないですか。だってガラガラのネズミランドに行きたいです。あんまりこうな行きたいから私行ったけど、なんとかマウンテン
とかのこの今収録してるのは8月の真ん中のもう大猛暑、うん、大猛暑じゃないですか、うん、こんな時でもネズミランドで1時間2時間とか並ぶようなアトラクションあるわけじゃないですか、うん、こう暑い中、うん、その中にフラーっと来て車椅子どうぞって言ったらずるく見えるよね、うん、ただねその障害者の中には
もちろん体力的にそうです、うん、あと体温コントロールが取れないという人もいます、うん、
だから体調がうまいことコントロールできないから1時間2時間待つのはしんどいからっていう配慮もう受けてすぐ乗せてもらえるっていうのはありがたいんだけども、うんうん、それは僕たちはその障害者の状態を分かるからありがたいって言うけど、一般の人から見たらずるく見えるじゃないですか。
確かにこの炎天下1時間も2時間も並んでたらさ、なんかずるいなと思っちゃうかもね。
ネズミランドにやってないけど、こう大きなイベントに行った時にやっぱ車椅子の方と出かけてすぐ入れてくれたの、うん、その時に 1,2 時間並んでる人たちの横を通る時も怖いんですよ。
だろうね、う
ん、だからそのネズミランドさんなんかは今はなんか僕も行ったことない、知らないんだけど、全部また劇なんだけど、昔はすぐどうぞって入れてくれたんだけど、例えば2時間待ちのしてるアトラクションだったら、うん、今1時ですから2時間待ちなんで3時に来てくださいって整理券くれるんだって。
あ、そうなんだ、うん、
その方がちょっと平等感が、
平等感あるかな、うん、うん、そうだよね、うん、
だから その方がいいんじゃないかなって。
そうですね、
うん、まあまあいろいろですけども、いいだろうって思うとこもあればずるいなって思うとこもあったり
します。でも某万博のパリ博違うかの時に、私はほら、この手帳じゃなくて難病患者の、持って
ます。難病の手帳もある。
難病の手帳ではなくて、医療費受給者証っていう症状があって、
はい、あ、はいはいはい、
でそれを見せたら、なんていうのこう、会場がいくつかになってて、うん、そこをこう、なんかいろいろ乗り物で繋ぐじゃないですか。
はいはいはい、
あれ無料だったよ。だから歩行ができないという理由で、歩行障害はないんだけど、やっぱりその大変だろうという理由で、それを私無料だったのラッキーと思う。う
ん、だから本当にしんどくって、でも社会体験したいっていう方もいるので、うん、なるべく温かい目でね、
うん、
見てあげてほしいな。
そうそう。そうなの。車椅子もね、確かにものすごい混んでる東京駅に行ったこともあるし、うん、やっぱさ、こう大変なのね、移動も。ね、
大変なんです、うん。結構疲れますよね。解除する方も。
解除する方も
疲れ
る。
気も使うのでね、うん、疲れるんですけどね。うん、まあね、この手帳持っているといろんな男のものもあります。うん、その悪い意味で取らないでくださいね。
う
ん、
そう。
本当にその大変な生活、暮らし、ね、社会経験をしていく上で、ちょっとフォローしてもらえる。
だってさ、ね、学校だって行けなかった時代があるような人たちですもん ね、
う
ん、中学、またなんかその話もしなきゃいけないね。
たまに、ね、
中学猶予とか修学免除の世代がまだいます。うん、それしてないね、まだ。
してないですね。
うん、しなきゃ。
うん、なので、まあこういってね、手帳っていうまずものがあって、まあこれがですね、大きく生活の支えに、
ね、
サポートを受ける支えになるもの。ただし、障害で法制度に乗っかってる状態での障害を持っている人が手帳をもらえるんであって、例えば身体障害者でもこういう風に決まってる、
うん、
でもそこに乗っからない体の不自由な人は身体障害者じゃないんですよね。
う
ん、
そうですね。はい。
なので、ちょっとね、
矛盾もあります。
矛盾もありますけども、はい、まあこういう手帳っていうのがあるね。
あと、ほら、それこそさっきの知的障害の方だったら、IQ がだいたい110ぐらいまで、120で天才だけど、うん、ちょっと天才でもさ、天才なんだけど、そういう問題はペーパーテストはすごい解けるけど、でもほら上手にコミュニケーションが取れないとか、まあ最近流行りのね、発達障害の方とか、そういう方たちなんかね、あの高機能自閉症だとか、はい、そういう方たち、まあちょっと今手帳
精神の方で手帳でいけると思う
ないですが、でもやっぱりそういう人たちも生きづらさがあるよねって、う
ん、でちょっと前まで発達障害者、発達障害者ってもう大変重度な発達障害の人じゃないと精神障害の枠に入ってこない。だからその辺にいる発達障害の人は
ちょっと変わった子ちゃんみたいな、うん、
でね、困ったちゃん変わった子、うん、人で終わっちゃってるので全員が取れない。
そうそう、
ね、まあでも全員取れるようなものでも困ると思うんですけど、線引きが難しい問題はありますけどね。はい、手帳っていうのがあります、まあ。ケリーのおすすめは身体障害者手帳でございます。
あ、そうなんだ。おすすめ。
おすすめな障害者は何だったら身体障害者が。
まあ、でも
一番得点率が高いよ、
ね、魔女は療育手帳取れないし、もう200
台です、ね、いい意味でも悪い意味も込めて思ってますけど、ね、うん、こういう手帳もあるの、
そうですね、うん、取る可能性の高いのは身体障害者手帳でしょうね、これから
そうでしょう、ね、ま
あ、あと精神保健福祉手帳、うん、で、まあ、療育手帳はちょっと18歳未満、まあ、
療育はもう無理な、あ、僕まだ1年
大丈夫ね、17歳は大丈夫よ、
う
ん、
はい、じゃあそういうことでちょっとでも手帳の仕組み分かったかな、
はい、
はい、本編終わりです、お疲れさんでした。
This is 福祉探偵団、
はい、お便りコーナーです、
はい、
さあお便りが届いてますよ、じゃあ読んでいきますね、はい、まず1つ目、ケリーさん、大魔女さん、
はい、
福祉探偵団50回おめでとうございますと、ね、50回配信したね、おめでとうのメッセージいただきました、
はい、
いただいたのは藤もっちさんです、
はい、
まあ、先読んでいきますね、はい、49回の配信で、まあ、何したっけ、49回は、うん、これ多分48回の間違いですね、
な気がする、
これ率の高齢化率の話ですね、
はい、
はい、まあ、現在の日本が高齢化社会をはるかに通り越して超高齢社会にあるという話に大変驚かされました。自分が高齢になる頃は一体日本はどうなってしまうんだろうと少し怖くなりました。まあうちは父も母も高齢になる前に亡くなっていますので、その家系である僕もそんなに長生きできないかもしれませんが、いずれお世話になるかもしれない福祉士の皆様のことが少しでもわかるよう、今後も福祉探偵団を拝聴していきたいと思います。ではでは、次はぜひ第100回を目指して頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。はい、ね、やっぱ意外と高齢化社会、高齢社会、超高齢社会の言葉の違い、
うん、
知らない方が多いんだろうね。
いや、だってマスコミさんだってむちゃくちゃやだよ。
まあね、
うん、
ですね、はい、藤本さんね、ご両親、藤本さんまだ若いと思うんですけども、
はい、
ね、もうご両親亡くなってる。
あら、まあ、
ね、かといってね、長生きできないかもと、それ
もそうでもないって、ね、そうでもないですけど、
ね、これはお父ちゃんとお母ちゃんの分も長生きしないといけないと思いますのでね、はい、健康に気をつけてください。さあ、この藤もっちさんはですね、はい、福祉探偵団の CM と実
は
福祉探偵団
ジングルですね、
を作ってくれた、
ありがとうございます、藤本さんです、
ね、ありがとうございます。バリッバリ使っておりますね、はい、あれ意外と言ってて恥ずかしいね、あれね自分で聞いててもね、番組 ね、で、藤本さんはですね、スーパーヒーローファクトリー特撮のですね、
うん、
を取り上げているポッドキャストなど、いろいろ幅広くポッドキャスト番組を持っている方ですのでね、
はい、
はい、ぜひぜひ聞いてください。はい、藤本さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、2通目です。はい、大魔女さん、あ、ごめんなさい、ケリーさん、はい、こんにちは。初めてメールをさせていただきます。メガネ D と申します。昨年10月頃から配信しております。
はい、ちょうだいよ。
あ、もう何て言った？
配信。
失礼しました。昨年10月頃から拝聴しております。はい、配信50回突破おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
私は大学で心理学を学んでいるのですが、うちの大学の授業や研究室がない分野の基礎知識をつけるため、心理学検定に向けて勉強しております。はい、検定の出題領域に健康福祉領域があるのですが、法律や資格などの知識が必要なこともあり、福祉探偵団さん、福祉探偵団さんを学習に活用させていただいております。
やばい。
ね、この番組は全てフィクションですからね。ね、これからも配信頑張ってくださいね。それでは次回配信も楽しみにしております。ということで、メガネ D さんからお便りをいただきました。ありがとうございます。大学生です。
すごいですね。
心理学検定ってなんだろうね。
ね、私も大学生だったらそういえば今思い出した。
うん、は
い、
あ、そうね、うん。心理学検定っていうのがあるそうで。
うん、勉強家ですね。
学生さんも勉強しなくっちゃ。
そうね。
ね、
ごめんなさい。最近ちょっと遊んでる学生しか前、私の前にいなかった
んですから。自分は遊んでるからでしょ。
はい、そうね。
はい。ね、どうなんでしょう。どこまで役に立ってるでしょうかね。
怖いね。
あの社会福祉士のね、国家試験等にも役立ってるかどうか。
ものすごく間違ったことを言っているつもりはないけど、時々市場が挟まると、
うん、そうですね。
心配だ。だ
から先ほども言いましたが、この番組はフィクションですから、
そうですね、
事実に基づいて全部喋ってるわけではないよ。そんなわけではありませんけどね。はい、参考程度にね、聞いていただきたいですね。はい。はい、メガネ D さんもですね、実は、ポッドキャスト
を、
やってる方でしてね、はい、メガネ D さんね、最高段放送という、お上品なことを話す番組と、最低段放送という、とてもお下品なことしか喋れない、喋らない
番組。第50回みたいな感じで。
いや、もっともっと。
あ、本当？
うん、もっとえげつない。魔女さんも聞かない方が。
いやいや、もう、
大丈夫。
マリン聞くと、もしかして暴走した時が怖いって、そこからネタもらっちゃうとやめとこう。
それぐらい僕も、ついていけない。
なんとか
やる。天下どころじゃないですよ。うん。ね、そういう両極端な番組、二つの番組。
へぇ、面白い。
すごくね、お話が上手なんです。一人でね、番組喋ってるんですけど、
すごいね、
すごくね、知的な声で喋ってるんです、
うん、
でエロトークの時はすごいエロな声ですね。喋るすごい両極端なんで、うん、ね、片っぽだけでもいいし、どっちも聞きたい方はね、最高段と最低段とダブルで聞いていただくと面白いんじゃないかなと、
はい、
はい、最低段は女性に嫌われてもいいっていうのがコンセプトでやってるそうなんで、うん、
素敵素敵。
まずは性別のやつです
から、ね、嫌わなくてもいいじゃない。
はい、メガネ D さんありがとうございました。ですね、お便りはこれだけです、今回は。
あ、そうなの。
はい、またもう一つはね、次回読みます。
はい、
はい、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
This is 福祉探偵団。
エンディングです。はい、53回エンディングです。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
手帳ね、意外と療育手帳っていうのが、その18歳までと年齢制限があるっていうのがね、意外な、
ね、
こう、まあ、今僕はもちろん知ってるから普通だけど、初めて勉強してた時に、あ、18歳までなんだ、
うん、
まあ若干ね、19とかでもOK にしてくれるとことか、
まあなんかあるかも、
ね、ちょっと柔軟なことはありますが、うんうん、基本18歳、はい、子供の時とかね、ややこしいんですよね。だから、もしですよ、さっきも例えて出しました、10歳でアルツになったら知的障害者、うん、まあ子供だから字だけど知的障害者でしょ、うん、で25でアルツハイマーになったら 精神障害なんだよ ね,
ですね。
精神障害者の方で拾うんですよね。
で40歳であのアルツハイマーになると若年性認知症な
ので介護保険の方で拾うんですよね。年齢同じその病気疾患障害でも年齢とともに受けれる制度、発病した年時にもよるし、今生きてる年によっても障害者制度なのか、もしかしたら高齢者の制度に乗っかるのかとか違いがあるんですよね。
でも知ってる、療育手帳とか持ってる知的障害者は認知症にはならないよ。
それが症状の
違う違う、だから認知症っていうふうに言われない。私たちから見てるとこの人のトップの認知的な落ち着いた状態から下がる時期があるんです、他 で, でこれ認知症だと思うんだけど、でも一般の認知症の規定期にはならないから、絶対認知症、あの特にダウン症の方なんかも本当に老化が早くて40過ぎるとガーッと落ちていくんだけど、方がいらっしゃるんだけど、どんだけ認知症状が出ても認知症にはならない。それもなんか、まあ、あのそれはでもそうなんだろうなってしょうがないのか、と思いなが
ら、あの知的障害を持っている人が65歳になったら、介護の世界に入ってくるわけじゃん。
一応ね、
一応ね、ちょっと細かいの時ね、そうするとさ、知能が低いから、まあ、介助介護が必要な場合、特別養護老人ホーム、
でね、そうなんだけど、やっぱり知的障害の方ってその、まあ、知能がという言い方もしたけど、まあ、あの IQ とかで判定するけど、それだけじゃなくって、やっぱりあの発達障害というか、発達の経過の障害だから、どうしてもその辺でこうなんていうんですかね、あのなんていうんだ、例えばこう65歳なんだけど心だけは例えば10歳とかいう部分がすごくあって、
ね、
やっぱそれを大事にしてくれれば別に特別養護老人ホームでもいいと思うの。だってそんなお年寄りだっていっぱいいるじゃないですか。ね、あの別にそれぞれこう大切にしてくれればいけると思うんだけど、その辺がねなかなか難しい。
そうだよね。だから特別特養さんは認知症の対応は上手だけど、知的障害の
知的な障害のある方の対応は
知的障害あっても認知症じゃないかもしれないわけでしょ。
そうなんです、そこが難しい。
だって変な行動を取るっていうのはもしかして認知症も知的障害も一緒かもしれないけど、それを起こしている原因が認知症なのか知的障害なのかって意味が違うわけじゃないか、っていうのを分かってくれる特養ってどっかにないかな。
あのないことはないですね。例えばあの実はあの私のね、まあ、現場にもあのそういう方がいらっしゃって、知的障害手帳持っててもう75歳、ね、だかな。でもだから彼女はあの非常にスペシャル対応しますね。でそれはやっぱりそうなんだっていうのも分かってるし、だからそういうのを理解してる職員さんとかがいれば、それで扱ってくる。別にでもね、それ難しいのはね、職員はいいの、あのね利用者さん同士が微妙。やっぱね、これじゃあのそこはもう本当人間だから、お年寄り自体がそれをどう捉えるかっていう、やっぱあの時代の人たちはほら、そういう子っていう
見
て
きた、見ちゃうよ、ね、
自分に生きてきた人たちだから、なかなか大変。
難しいんですね。ね、だからちょっと僕は気になってるのはそういうのでは障害者専用の特養とかであるといいなって、
障害者の施設のがやっぱ特別養護老人ホームを作ってほしいです、
ね、でもそれは制度の壁があったりとか、
いや別にできるんじゃない、老人なら
できるか、まあまあね、そういうのね考えてる方ね、ぜひあの連絡ください。
はい、お願いします。
はい、それではですね、番組からのお知らせです。福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しています。もちろん普通のお便りも募集しています。お便りは E メールでお願いします。メールアドレスは福祉探偵団アットマーク gmail.com、 綴りは fukushitanteidan アットマーク gmail.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります。ツイッター ID は福祉探偵です。平凡式ローマ字で福祉探偵と入力して検索してください。番組情報のほか、ケリーが適当なことをつぶやいています。ツイッターのダイレクトメールからもお便りをお受けしています。フォロワーを募集しているのでぜひフォローしてください。ね、たまにつぶやくんだけど、最近ツイッターとか怖いじゃないですか。
いろいろね、
アイスボックスに貼った写真
載せ
た
りとか ね、
バンクはね、なんでちょっとね、ちょっと今ね控えています。
そうね、はい、いろいろね
さあそんな中ですね、福祉探偵団のね Facebook ページも開設していますよ。はい、番組の更新情報などを配信しています。 Facebook ご利用の方は福祉探偵団の Facebook ページにいいねをクリックしてください。で、福祉探偵団配信50回を記念に福祉探偵団の団員バッジを作成しました。はい、団員バッジが欲しい方は番組の感想と合わせてバッジ希望と書いて送信してください。ね、藤もっちさんもね、メガネ D さんもまだこれを言う、このバッジ作ったよって配信する前にあのお便りいただいているのでね、もしあのご希望でしたらまたご一報ください。はい、送らせていただきます。
え、あげたら、
だから連絡先
だ、どうせ余るんだから。
何言ってるの、プレミアムがつくよ。はいね、あのまた連絡ください。お送りさせていただきます。はい、そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女でした。
それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう、
さようなら。
Hi everybody, how are you doing? This is Fukushi Tantedan. This program is educational type talk show distributed for the purpose that we who work in the front of welfare, introducing about welfare things and care etc. This program sometimes for negativity and sometimes for positivity, also intelligibly.
福祉探偵団、聞いてねー。